恋する
旅鉄部。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部副部長の大関拓と姫ちゃまと、王子と
部長の豊川澄がお送りします。
はい、お願いします。
お願いします。
ね、まあ、いろんなパターンを試してますけども、
はい、
ちょっとですね、オープニングで、
はい、
王子にインタビューしてみたいと思います、
うん、
王子インタビューしていいですか？王子の好きな電車は何でしょう？
スーパービュー踊り子。
スーパービュー踊り子が好きです。どういうとこが好きなんですか？
ん？
どういうとこが好きですか？
全部。
全部。
このね、好きな車両はっていうのはね、日替わりなんです。
あ、そうなんだ。
そう、
バリエーションがあるんだ。
そうなんだ。今、あれスーパービューなんだみたいな
話をする感じです。あ、今日はそうなんですね。
そう。
なるほど。これ、毎回やってもいいですね。
うん。
スーパービュー乗ったことあります？
いや、子供を連れてはないですね。
ないか、乗ってみたいんだよな。いつも横浜で、うん、通り過ぎるのは何十回も見てるんですけど、うん、実際乗ってないんですよね。
そうなんですよね。でも見るだけでテンション上がる車両ですよね。
確かにね、あの、外から見てかっこいいのと、中で乗って気持ちいいのって若干違いますよね。
そうですね。
ね、
なんか最近時刻表を開くんですよ、一人で。で、開いて地図を見て。
読めんの時刻表？
いや、漢字は東京とかぐらいしか読めないんですけど、
う
ん、
でも埼玉、横浜、北海道、うん、明日、青森。
おお、覚えた。
すごい。
そう、なんか地図を見て、うん、どこに行くには何に乗ればいいのっていうのをよく聞いてくるようになって、パパにどこどこ行きたいんだけど連れてってよとか言って。
おお、
どこに行きたいんだっけ？
まだ決めてない。
決めてない。なんか青森行きたいって言ったり、なんか大阪のちょっと手前に行きたいなとか言ったり。
え、そしたらここのこうやって行くんだよってやるんだ。
どれに乗って行こうかって考えるんだよね。
日本いっぱいあるから迷っちゃう。
迷っちゃうよね。
北海道とか。
そうだよね。
地名だけ見てもどこかね、イメージつかないですけど、地図で覚えると、あ、この辺に何があるとかね、関連性がだんだん見えてきてる、
はい、
いや、すげえな
ー。4歳にてもう時刻表。
そうですね。暴れる時の声もでかくなってもらいましたけどね。はい。はい、今日はこの4人でお送りしたいと思います。
はい、それでは今週も恋する旅鉄部出発
進行。さて、まずみちゃん、
はい、
鉄道に関する情報を集めようと思ってウェブでいろいろ探しますとですね、
はいはい、
大体、うん、まあ、鉄道 .com とか、
はい、
ホビタスニュースの鉄道の方だったりとか、はい、レール F.jp とかですね、
はい、
あの、鉄道ファンのサイトだったりとかっていうところに、まあ、行き着くわけなんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうちょっとライトでみんなに分かりやすいところなんかないかなと思って、はい、いろいろ探していたんですけども、
はい、
ちょっとね、面白いの見つけました、
はい、
レスポンス。
レスポンス、
うん、これですね、うん、あの、有名なのは車、自動車の情報がね、あの、結構多いんですけれども、車だけでなくですね、うん、鉄道の情報もたくさんね、こう載っているところを見つけたんです。レスポンス鉄道、ここをですね見ると結構面白くて、
うん、
まあ、ゴールデンウィークのですね、こんなイベントがありますよとか、
はい、
どんだけのこうお客さんが行きますよとか、予約状況とかですね、ありまして、その中でですね、JR 四国の駅弁選手権2012の結果が発表されたっていうのが、まあ、ニュースとしてありました、ね、このレスポンスの、ね、サイト結構面白いので、はい、ぜひとも、ね、これ、あの、お時間ある時にご覧になってみてください、はい、あの、今スマホでこれ聞いてらっしゃる方は、ね、ぜひ、はい、検索してもら見てもらいたいんですけども、はい、鉄道のコーナーかなり充実しております、じゃあ1個記事をちょっと読んでみましょうかね、
はい、
JR 四国の四国の駅弁選手権2012、
はい、
じゃあ、まつみちゃん、金賞はどこだと思います？何県だと思います？4県ありますが、
行ったことはあるけれどみたいな。
駅弁の1位というのはですね、
うん、
愛媛県にあります今治駅の瀬戸の押し寿司、押し寿司なんだそうです。
押し寿司、あ、ね、
押し寿司とか列車の車窓を眺めながらね、瀬戸内海眺めながら ね、食べたいなって思いますけども、
押し寿司大好きだな。
うん、この他にですね、銀賞が高知駅の土佐カツオ飯弁当、う
ん、ね、高知はカツオですもんね。
で、銅賞が高知駅の焼きサバ寿司、
うん、
焼きサバ寿司はね、どこでも本当に食べたくなるんだよな、
うん、
そして徳島駅の阿波地鶏弁当なんてのもありますね、
うん、 魚と来て最後は鳥でした ね,
鳥でしたね、うん、駅弁のまあ定番みたいなのありますけども、はい、うん、ね、このね、JR 四国が発表した、うん、四国の駅弁選手権2012の結果発表なんかも載っております、
はい、
うん、このレスポンスというこのサイトをぜひね、うん、あの鉄道の情報を集めるときに、ね、皆さん参考にしてみてはいかがでしょうか、は
い、いいですね、
いろんな情報が、ね、載っております。
すごい一本向けかと思えば結構マニアックなニュースが多いですね、うんうん、本当にてっちゃんでも十分読み応えのありそうな、
うんうん、
すごいトイレに反応しちゃったトイレ耳がある
何トイレ？
そうかかん、新大阪のトイレがね大きくなったって綺麗に
トイレの変なの
新幹線のおにぎりが作れる
って。おにぎり、新幹線のおにぎりって斜めが難しいよね。
うん、
お寿司屋さんすごい。
そうそう、これ海苔を作れるセットなんですよ。
ああ、なるほど。
海苔ね、だってハサミできるの大変ですからね。
そうか、パチってやればできるよう
にな
って
る。そうそうそうそう、楽ちん。プラレールの小町も出るって、スーパー小町。
うん。
ほら、欲しいって言ってたじゃん、これね。
欲しい。
あとやっぱりですね、鉄道で、
はい、
情報を集めるといえば、うんうん、トレ旅かな。
そうですね、
うん、これいろんなね、旅行会社のサイトとかありますけれども、
はい、
このトレ旅はですね、うんうん、やっぱり情報の充実感は、うん、もう無敵感がありますよね、
うんうん、そうですね、本当に見やすいし、うん、なんか子供用のページもあるので、
そうですね、パンフレットもあのたくさんね並んでるような感じになっております、はい、うん、ファミリー旅行とかもね、はい、情報とか家族向けにも結構いいかなと思っておりますね、はい、うん、この中でですね、鉄道川柳コンテスト、このトレ旅がね、はい、4周年なんですって、
はい、
で、4周年の記念ということで、うん、鉄道川柳コンテストっていうのを受賞者発表されているということです。うん、いくつか紹介しましょうか、
はい、
金賞、
うん、
これが駅ごとのお国なまりが旅土産、わかる、そう、方言をね聞くのが楽しみっていうのが一つありますね、うん、乗り鉄としては。
これいい、これいい、銀賞、
はい、読んでください。
もう一駅、君がいるから降りれない。
うーん、
キュンキュンキュンキュン
大好きですね、こういうのでね。銀賞もう一個ありますね、
うん、
乗る前の気持ちでカバン膨れてるね、期待感でね、
みん
なが高まっていて、だんだんこう旅先でこのお土産がいっぱいになって入んなくなっちゃうんですけどね、はい、いろんなね、あの川柳がね出ておりましたが、
うん、
まあ、こんなようにですね、たくさんこのトレ旅のこのサイトっていうのも非常に読み応えがあるので、
はい、
鉄道旅行旅したいな、でもちょっとパッと浮かばないなっていう時はものすごい参考になるんで、
う
ん、
そうですね、
うん、ぜひともね、うん、このサイトを見ていただきたいと思いますね、
はい、
うん、ここにはですね、あの、
はい、
まつみちゃんの盟友
しえちゃんだ、
しえちゃんのコーナーもあるんですよ、
う
ん、
はい、鉄道ミュージアム発楽しい鉄道三昧の旅、うん、これは3回目の連載ですね、
連載ですね、
うん、
寝台特急北斗星で行く北海道鉄道技術館&路面電車の旅ということでご紹介いただいておりますね、
はい、
ね、
いい
ね、この辺りのコラムもね、
はい、
やっぱ女子目線のね、
うん、そうなんですよね、
うん、コラムって読み応えあります、
はい、
このトレ旅のサイト皆さんもねもう参考されてるかと思いますけどもね、ぜひもう一回ゆっくりと読んでみたいなと思っております、はい、いくつかの鉄道関係の情報を、集めたウェブサイトをご紹介させていただきました。しなの鉄道3月27日のニュースになりますが、並行在来線としてですね、しなの鉄道の、信越本線部分、ここは、北しなの線というふうに名前がなりますよという情報が出ておりました、
はい、
北陸新幹線は2年後に開通なんだそうです、
うん、もうすぐですね、
すぐですね、
まだだと思ってました、
ね、うん、あのちょっと前に旅した時はですね、高架の線路はバーってできてたんですよ、
うん、
だけどまだ全然こう走るよって感じじゃなかったんですけど、
はい、
もう間もなくですね、
そうですね、で楽しみだな、
この北陸新幹線の延伸とともに、
はい、
その並行の在来線がまあ分離されて、はい、第三セクターになるということなんですけども、はい、長野県内のもう今度県で分断されるんですね、
はい、
なので、長野駅から、妙高高原駅までが長野県なので、
はい、
ここの部分が信濃鉄道の北信濃線というふうに名前がなりますということですね、
はい、
で新潟県部分はですね、越後ときめき鉄道というふうに名前になります、
あ、時のところが、ときめきの時が。
そうです。よく気づきましたね。うん、そうです。やっぱり新潟だからね、はい、時だけカタカナ。あとはひらがなで、越後ときめき、うん、鉄道というのが、できますね。うん、2つ、路線の部分があって、はい、ですね、そのさっきの妙高高原から直江津まで、信越本線の部分が妙高羽生ライン、はい、そして、もう一つのですね、直江津から今度は北陸本線の部分、はい、一部里までの間が日本海翡翠ラインという名前が決まったそうなんです。でさらに富山県は何ていうかというと、富山県は決まっておりません。
え、そうなの？
まだ富山県並行在来線準備株式会社
準備
なんか固いですね。
すごいすごい、なんか
そう、だからまだね、相性が決まってないわけなんですね。石川県の部分もまだ名前が金沢までですけど決まってないわけです。で、まさみちゃんこちらを見てください。
はい、
かわいい。越後ときめき鉄道についてはですね、
はい、
ロゴマークと、うん、マスコットキャラクターが決まったんですよね。
はい、
マスコットキャラクター名が、
うん、とっちゃん。
とっちゃん。
とっちゃんかわいいぞ。
これさ、うちらの特急みたいな感じじゃない？うんうんうん、
ですねですね、取られた。
取られた。あのさ、我々結構トライしてるんですよ。
うんうん、
我々ですね。
出してますもんね。
都電荒川線が今トアランですよね。
はいはい、
トアランは。トデタンでしたね。
トデタン可愛いんだけどな。
そうね、東急のね、東急東横線のあのキャラクター、
はい、
あれ今ノルルンですよね。
ノルルン、
あれも特急って出しましたね。もう散々出しては破れております、
はい、
いろんなところに出してるんですけども、はい、このね、越後ときめき鉄道はとっちゃんでもう決まっちゃったわけなんですよ、
はい、
ただ、うん、そのさっきのですね、長野県の部分の信濃鉄道の、はい、北信濃線、富山県の部分、
はい、
そして石川県の部分、
うんうん、
まだ決まってないわけです。キャラクターもしかしたらこれ
まだキャラクターはできてはいない
んですよ、ね、いないんですよ、
うん、
もうできたらいち早く応募しましょう。
ですね、結構締め切り行こうだったりとかするんですよね。
そうなんです、あーっていうね、ことがありますので、
はい、
今度はちょっと目ざとく見つけてまた応募したいと思います。
うん、そうですね。
ねえ、例えば、うん、この富山の部分ね、
うんうん、
富山県のこの並行在来線準備株式会社、
うん、
これが何か名前が決まって、うん、キャラクター名を決めてくださいって言われたら何にします？
え、全く思い浮かばないですよ。今この硬い感じのホームページからキャラクターが全く出てこないですもんね。このチューリップと車両と。
そうで、ちなみにですね、さっき の、 あの 越後ときめき鉄道のキャラクターももともとはですね、
はい、
あの新潟県の並行在来線株式会社だったんですよ。富山県並行在来線準備株式会社も、
はい、
もしかしたら早めに唾をつけとるですね、
はい、
私たちの名前が採用されるかもしれないので、
うんうんうん、ちょっとキャラクター出来次第もすぐ応募したいですね。このチューリップの形に顔をつけて。
あ、チューリップいい線いってますね。
ね
チューリップ、
富山県といえばチューリップです
よね。そうですよね、
うん、そのあたり、まあでも考えてるんだろうな。
諦めちゃダメだよ。大爆笑でございますが、チューリップでしょ、
うん、
チューリップでしょ。富山といえば、
うん、
ホタルイカでしょ。
あ、ホタルイカですね。
ホタルイカが、
うん、
可愛く、
うん、ホタルイカは可愛くならないです
よ。ひっくり返したりとかしてでチューリップでしょ、
うん、
でホタルイカが並んでチューしてるんですよ。
チューリップのチューとかけて。
そうです。
すごい笑われてますけど。
チューホタル。
ダメ出されました。
ダメ出されました。じゃあダメだな。
チューホタルダメらしいです。
チューホタルダメですね。じゃあちょっと何か考えて。じゃあ
何がいいかな。
富
山県といえばチューリップにお顔つけて、なんかちょっと二頭身くらいの可愛らしいのがいいかなと思いますけどね。
そうですね、その辺は、うん、なりそうですよね、リアルにね、
うん、リアルにありそう。
ありそう。チューリップわかった。
お、ひらめいた。
チューチュートレイン。はい、ここの辺で締めたいと思います。続いては旅鉄路線図。世界一の海面下240メートルを抜けて 津軽海峡線のお話です。旅鉄路線図、今回の路線は津軽海峡線です。この路線は青森県青森市青森駅から北海道函館市函館駅までを結ぶ全長 160.4km の路線で、駅数は29駅。1988年昭和63年、中尾国から木古内までが海峡線として開通。これによりまして青森から函館までを結ぶ津軽海峡線が完成となりました。それでは今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
津軽海峡線、
はい、まあ、最初に言っておきますと、まあ、これツッコミがたくさん来ると思いますので、はい、JR の路線で津軽海峡線という路線はまあ、ないわけですね。
そうですね、はい、これはあの、大きく分けると3つの部分を、
はい、
まあ、全部合わせた通称みたいな感じですね。
そうですね、はい、津軽線から海峡線、そして、江差線の一部というのを、まあ、合わせた、まあ、総称ですね。
そうですね、さらに函館までですので、五稜郭から函館が函館本線なんです。
それもそうですね。
そうですね、なのでこの4つの路線を、まあ、通称ですね、
はい、
呼びましょうということで津軽海峡線というふうに、名付けております。これはですね、JR 全線読みつぶし乗りつぶし、めぐみともひとさんの本で、そのように分類をしておりますので、それに倣って、今日はこの全体をちょっとご紹介していきたいと思っております。はい、ですね、この、まあ、メインとなりますのが真ん中の海峡線の部分ですね。
はい、
はい、青森県の、中尾国のちょっと先、新中尾国信号場というところから、海を渡っていきまして、北海道に上陸して木古内駅まで、ここまでが海峡線、
はい、
津軽今別達比海底、臨時の吉岡海底駅、そして知内、木古内駅というふうに、はい、なっております。
そうですね、
はい、なので、ここの部分が開通をする前は、まあ、要は端っこだったわけですね。
端っこ、そうですね、
両方とも端っこだった、はいはい、津軽線も端っこでしたし、この江差線も端っこというか、まあ、松前線も含めてですけども、
はい
はい、端っこと端っこ同士だったんですが、ここを海峡線によってくっついたということで津軽海峡を渡りまして、特急列車が行き交うという、はい、非常に重要な、まあ、場所になってきたということになりますが、
はい、
その前はどうだったかと言いますと、皆さんご存知の通り、ここは青函連絡線が、
あ、そうですね、青森函館間は青函連絡線が結んでいましたね。
結んでおりましたね、
はい、
要はそれのまあ代替となる部分に、もう鉄道の路線ができたよということになります。
はい、
この青函トンネルが開通したのが1988年。
そうですね、88年3月14かな
13に、海峡線が開業、
はい、
そしてそれによってこの鉄道連絡線としての使命を終えたと。
3月13日か、これ3月13日開業日のこの1日だけは青函連絡線とこの海峡線が両方とも生きてたんです
ね。ということはぐるっと回ってこれる的な、
あ、まあ、やろうと思えばできましたね。
うわ、切符としてじゃあ、
はい、
あれですよ、何ですか、青森から函館に渡り、函館から線路で戻ってきて青森に行くっていうぐるっと回る切符なんて、その日だけは買えたみたいな。
あ、発見できたんですかね、そういうルートね。
ね、その辺とか無人快速さんがめちゃくちゃ詳しいんですけど、
はい、
ね、そんな、あ、両方開通してたんですね。そんな切符も出せたわけですか。
どうでしょう、それはちょっと分かりませんが、うん、確かね、これね、1日ね、重なったんですよね。で、それから88年海峡線が開業した年っていうのは、
はい、
この夏休みに青函博覧会っていうのが青森と函館で開催されて、この時にね、青函連絡線復活してるんですよ。
そうなんですか。
はい、で、青函連絡線をね、ホテルとして利用もできて2000円ぐらいで泊まれたんですよね。
そうですよね、あの、はい、宿として、あの、要は雑魚寝ですよね、
はいはい、
あのカーペットの広いところに雑魚寝ができる、
はい、
これがメリットだったですよね、旅の中でも。
そうですね、まあ、青函連絡船が現役の時もそうでしたし、
うんうん、
青函博の時にはあのそこで宿泊施設として開放したんですよ。
ああ、そうだったんですね、
はい、ですからもう青函連絡船に乗って青函トンネルも通ってっていう旅がこの88年の夏はできたんですよね、
うんうん、
行きました、行きました僕、高校生で。
そう、6月の3日から9月の19日まで暫定運行をしていたということそうです、はい、
そうですね。
これはな、ね、あの名残惜しいということで、ね、行った方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、船としてはですね、今もう、まあ、実際走ってませんけど、函館側には羊蹄丸、
はい、
青森側には八甲田丸が止まってますよね。
そうですね、
うん、そこまでのやっぱこう線路がビーって走ってて、
はい、
本当はそこからこう列車とか車両とかを乗せて渡ってたんですよっていうのを名残としてね、あの残しているので、両方の駅のところに行くと、わあここだったんだっていうこうね、
はい、
感傷に ふけりますよね。見たことないけど。
あ、そうですね、うん、八甲田丸なんかはあれは NPO 法人が運営していたりしてて、
うん、
非常にあの運営が厳しく、あの何度も、クローズ、
うんうん、
閉館の危機になっているんですけれども、はい、
あの車内には、ね、国鉄時代の車両が乗ってたりしますもんね。なんか展示されているというのを聞いたことありますよ。
あ、そうでしたっけ、
うん、キハ80的なやつが。
まあ、実際には今あの青函連絡船の最後の船っていうのは旅客列車を乗せてあの営業運転したまま行き来することはなかったんですけどね。
あ、そうだったん
ですね。はい、貨物が搭載されてました。
本州から、北海道に渡るような感じでちょっとお話ししていきます と、
はい、
青森からずっと行きますと友人の駅がですね、蟹田という駅があります、
はいはい、
これがあの津軽線の駅なんですけど、はい、この蟹田の駅がまあ実質の、まあ、なんていう起点駅というか、
はい、
あの友人なので、そこでこう切符いろいろよろしくねみたいな場所になってますね。
はい、そうですね、
うん、でその次の中尾国駅から、まあ、実質の北海道との、まあ、切り替え駅というか、
はい、
分ける駅になっております。そう
ですね、中尾国で、津軽線から海峡線が分岐していくわけですね、
はい、
で JR 北海道と JR 東日本の境界線というのもそこにあるわけですね、
うん、そうですね。でここは、元々の大元を考えると北海道に渡る新幹線を通しましょうという企画でこれ作っています。
はい、今頑張って作ってますね。
作ってますね。もう結構もうがっつりもうできつつありますよね。
そうですね、もう、うん、新函館と言っていいのかな。あの函館までは開業が決まってますから。
そうですよね、大島大野でしたっけね、あそこの横にもう 新函館駅ができる、はい、そして新函館駅と函館までは電化しましょうなんて話もね出てるようですね。
まあそうですね、
うん、で、その新幹線を、まあ、考えているわけなんですけども、津軽線と、まあ、並行する部分がいくつか少しあって、乗り換えができる場所がですねショートカットとしてありまして、
はい、
津軽今別駅と、
はい、
津軽線の津軽二俣駅。
そうですね、
ここはですね、まあ、本当に目と鼻の先というかすぐ隣に駅が別名の駅としてありますね。
はい、
うん、
これは行ったわけですか。
ここはねショートカットはしてないんですよ。
あ、
うん、してないんですけど、あ、隣にあの北海道に向かっていく高規格の路線があるけど俺たちローカルみたいな。
あ、津軽二俣駅側から行ったんですね。
そうですね、両方通りましたね。
あ、
うん、
僕ね、それこそ88年の夏休み、
はい、
津軽二俣駅で降りて、
はい、
で、津軽今別駅から快速海峡号乗ったんですよ。
おー、ショートカット超羨ましい。
今津軽今別駅ってどうなってます？
今どうですかね。あの駅としてはすごいただドーンって駅があるけど周りなんもないみたいな、はい、森の中の本当駅ですよね。でこれもあの 駅名として今仮称で奥津軽駅と、
奥津軽今別駅、まあそんなようなまだ
仮称ですよね、
はい、ここに、北海道新幹線の駅ができると
予定になっております、はい、でも本当に周りにちっちゃな村と、
はい、
あの山の中というか、うんうん、森ですね、森の中っていう感じでしたけど ね雪、冬場の雪はね本当にもうこの辺はすごいので雪に埋もれてしまう感じにはなります、はい、
そうですね、
はい、